ひまわりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。花粉症の3番ですね。おかしいわけですよ。杉は材木にして利用して家なんか建てるために植えたわけですね。人間が植林したわけですよ。ところが、それを間引きしたり、枝打ちをしたりですね、その伐採したりするのが嫌になって、それで、お金にならないってことですね。外国から買えばいいやと。もう日本人はそんなことしたくないっていうんで、それを森を大切にというインチキ言葉で、騙したんですね。紙のリサイクルをしようとか、それから割り箸を使わないようにしようとか、それから、木を伐採しないようにしようなんつって日本の人工林がみんなダメになって、それで杉がもうたまらず悲鳴を上げて、で現在みんなが花粉症で困っていると。こういうことになったわけですね。ここにちょっと、樹木というのは最初どういう感じで植えなきゃいけないのかというのはちょっと極端な例ですけども、示しましたけど、この植物というのはですね、やっぱり競争心が湧かないとなかなか伸びていかないんですね。太くなっていかないもんですから。だからかすかに葉っぱ同士が時々触るよってぐらいにしとくと、まず植物同士で樹木同士で競争心が湧くと。それで少し頑張ろうと大きくなろうと思うわけですね。木っていうのはまっすぐ普通伸びますでしょ。まっすぐじゃない木もあるんですけど、まっすぐ伸びますのはあれ、上の方に行かないと太陽の光が当たらないんですね。お隣さんよりか自分がこう低くなると、太陽がこの葉っぱで当たらなくなるもんですから、太陽が当たらなくなるっていうのは我々がレストランに行けないようなもんで、ご飯食べられないようなもんですからね。植物にとっては、CO2、温暖化ガスと水と、太陽の光の、この3つで生きてるわけですから。CO2 の方はね、温暖化ガスの方は空気の中に混ざってきますから、これはまあ黙ってていいんですけども、水は水のあるところに根をこう張っていって、そこから根から水を吸い上げる。あとは太陽の光ですから。ですから、どうしても競争心がある程度あって、上へ行こう、上を行こうって力が湧かなきゃダメなんですね。で、従って少しは密に植えて、それで間引いていく。少しまた大きくなったらまた間引いていくっていうのを繰り返さなきゃいけないんですね。それで上の方にこう、木が、自分がとにかく太陽の光が得なきゃ伸びていく。その力を利用するわけですね。あとはある程度今度背が高くなったら、横に太らないともっと高くいかないし、人間にとっては材木にするにはね、ある程度太い木がいります。こんな細い木ばかりじゃ、壁にもなりませんから、こう太くしなきゃいけませんね。ですから、そういう点で、より間引いていったり、それから枝打ちですね。あれ、節になるんですね。最近の人ってもし節っていうのも知らないかもしれませんが、木っていうのは枝がこう出るとそのところだけが構造が違うもんですから、節になるんで、それを早く落としとかないとですね、滑らかな木にならない。そういうこともあって、常に手入れがいるんですね。すると手入れするのめんどくさいと。もう外国から買えばいいやと。もう日本人は金持ちになったからっていうんで、ここにちょっとグラフ出しましたけど、昭和30年には日本はほぼ 100% の木材自給率だったんですけども、平成14年あたりはもうそれが 18% ぐらいに 20% 下がってしまう。今は 33% ぐらいにまた3分の1ぐらいに回復しましたけど、いずれにしても非常に自給率が低いんですね。これは戦後の日本人のわがままさっていう、わがままさっていうとちょっと道徳的になるんですけども、東京でサラリーマンやってたらいいやと、簡単に言えばですよ。森の中に入って枝打ちしたりなんかするよりかね、東京でサラリーマンで、夜はちょっと神田の、飲み屋で一杯飲んだらいいやって、そういう風に心がなっちゃったんですね。ちょっととがめるところがあるんで、森を大切にしようとかね、そういう運動もあったんですけども、それが具体的に行動したわけじゃないんですね。だからやっぱり、ソ連とか中国とかカナダから木材買えばいいじゃないかと。ちょっと心がとがめましてね。1990年頃心がとがめるようになってきまして。それで自分で森に入って木を切ったり、枝打ちしたりっていうのは嫌だから。森を大切にしよう運動で、時々みんなで集まってお茶菓子でも食べながらとか、やり始めたんですよね。それで紙のリサイクル運動とか、そういうのが割り箸、前箸運動なんていうのはですね。僕あんまりね、みんな別に悪気があってやったわけじゃないんですが、だけど、なんでそうしたんですかね。この前ちょっと身近な女性に聞いてみたんですよ。なんで前足運動とか髪のリサイクルとかやったんですかねと。だってこんな状態でね、日本に生えている杉もヒノキもほとんど使わずに、もう朽ちていく状態。しかも人間が植えたから、 まあ人間が伐採しないとどうにもなんないですよね。それをほったらかしたっていうね、ことがありましてね。まあ林野庁の行政も、まあちょっと主体的じゃなかったと言えないことはないですけど、まあやっぱお役所を非難するよりか、日本国土は日本国民のもんですからね。やっぱり我々がやんなきゃいけなかったでしょうね。まあ、それはしょうがなかったかもしれません。豊かになって、冷蔵庫になって、洗濯機できて、自動車になって、クーラーになってね。で、水洗トイレばかりか、ウォッシュレットなんかついちゃって、非常に綺麗な人工的な空間に我々住んでますからね、多くは。今更山の中に入って、土にまみれたり、崖で踏ん張って、枝打ちしたりするのはちょっと嫌だと。まあ、いうのは確かにその通りですよね。まあ、それは当たり前ってこういうタイトルがついてるんですけども、花粉症になるのも当たり前なんです。だから木が山がダメになるのも当たり前なんですね。どうして当たり前かって言うと、我々の心がそうなっちゃったんですね。まあ楽に暮らしたいっていうのは別に人間だから悪くないでしょ。まあだから、おじいちゃんおばあちゃんが植えてくれた杉とかヒノキはもう利用したくないというのは正直なんですね。だから花粉症になるんですよ。だから、まずとりあえずはね、我々は自然と一緒に過ごすためには、やっぱり手間暇かけなきゃいけないっていうことはもう覚悟してですよ。どうしてもそれがダメならお金を出して、作業員を決めて、それでまずは花粉を出してる杉を切ることですよね。とにかく切るということですね。そうするとまたなんか間違った人が出てきてですね、武田先生、木を切ると木は CO2 を吸収するから、ますます CO2 が出るようになるじゃないかなんてまた嘘を言うんでね、これまた困ったもんなんですね。成長していくときの木は、体が大きくなるために CO2 を吸収して、それを炭素にして、炭素で自分の体を作っていく。これが木が成長するときですね。ですけども、もう花粉を出すような木っていうのは全然成長しませんから、吸収する CO2 と排出する CO2 はほとんど同じです。もう全く同じと言ってもいいですね。っていうのは、木もあれ生きてますから、我々と全く一緒ですね。牛が CO2 を出すとかなんか言ってますけど、みんな一緒ですね。まあ植物は自分で CO2 を吸収しますけれども、成長しなければ植物は生きてますから、生きていくにはどうしても炭素を燃やして CO2 を出しますからね。だから全く同じだけの炭素を、自分の体の炭素を燃やして、CO2 を出しますんで、まあ別に木を切ったってこれ切らなくたって CO2 の量は同じです。それからまたどうせ木を切ったらね、山だったらば新しい木が生えてきますから、まあこれもまあほぼ同じなんですね。我々が出している CO2、まあ CO2 は本当は温暖化にあまり関係ありませんが、まあ関係あるという人もいっぱいいるんでね。まあ関係あるとしても、森林を伐採して CO2 が増えるってことはありません。ただ、今の日本ですとね、このくらい当たり前のことでも、みんなが納得しないかもしれないんですね。これが現在の日本の恐ろしさですね。全く合理的なことが通じない。もう非科学になっちゃった。科学のことなんか俺知らねえよと。知らないでなんで悪いの？いうことになってね。芸人知らねえじゃないか。テレビいっぱい出てる芸人みんな知らないじゃないかなってことになってね。変な方向に議論がいっちゃうんですよね。森林が二酸化炭素を吸収するなんて言ってる学者もいるんですよね。困ったことに。それは、もちろん、質量保存則ってのがありますからね。木が体が大きくなっていくときは CO2 を吸収します。それから木がもう成長して、まあ、花粉を出すような状態ですね。大人ですね。大人になったら人間でももう自分の身長が165センチとか170センチって決まってそれ以上伸びなくなって、やたらと食べ物を食べて太ったりなんかしてない限りはプラスマイナスゼロですから、これは当たり前ですよね。死んだらまた腐って CO2 になる場合もあるし、まあ、地下に潜って、まあ、石炭になってしまう場合の木材もありますけどね。まあ、いずれにしても、花粉症をなくすのはもう非常に簡単で、みんなで木を切ればいいわけです。で花粉の出てるようなもう成長が終わった木を切ればいいわけです。もちろん切った木は本当は利用した方がいいですよ。割り箸とかね。そういうものに利用した方がいい。薪とかね。こういうのを利用するのが一番いいですが、まあ利用もしできなかったらそこにほったり出しとくでもいいです。そしたらもう花粉症はなくなります。少なくとも花粉症はそうしたらいいですね。だけどまあ山で木を切ってそこに掘り出しておくのはいけないから一応束ぐらいにしてね。整然とこういう束をこう山に置いとけば、それはそれでまた景観も損なうことはないし、 またそのうち何かみんなが考えついて、まあ山をあえて寝せとくのもなんだから、少しやっぱり新しい木でも植えようかとか、まあせめて栗とか、クヌギとかそういうのがあった方がいいんじゃないのと。緑も見えるしということで、まあそういうのをやれば、まあ切り倒した木はね、そのうち、土と混ざって、有機質のいい土になりますからね。山としても役立つだろうと思います。まあ、いずれにしても花粉症をなくすのは当たり前のことじゃないかと。花粉を出してる杉を切ればいいと、まあ、いうことになるんですね。それから、そういうことをきっかけにですね、私は農業の自給率の向上もね、今随分関心が高まってきましたけど、まあ、それと同時にですね、このグラフを見ていただいて、木材自給率、やっぱりそれもね、これだけ森林国ですから、日本はですね。まあ、60% 以上が森林なんですから、やっぱりその森林を利用すると。できるだけ効率的に利用すると。まあ、いうようなね、考え方をまず持つ必要があると思いますね。それから森林も、動物も植物も人間と共に生きていく。そういうような、日本国土にする方がいいんじゃないでしょうか。私はそう思いますね。